たとえそれがもう今生では実現ができなかったとしても、死ぬまで夢を描き続ける。で、それがまた来世、もっと言えば永遠の存在につながっていく。で、それも信じられるかどうかという話ですよ。どうですか？知識だけじゃなくて本当にこれ信じられますか？こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、脱お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし内容が気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。最近はコメントを開放して数回数経ったんですが、時々ですね、コメントをいただけることがあって、非常に励みになっています。まあ、時折ですね、否定的、批判的なコメントも、まあ、あるにはあるんですが、まあ、それはもうしょうがないんですよね。もちろん開放すればですね、いろんなご意見がありますので、それも含めて、良ければ、何か、書き込んでいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。というわけで今回はですね、過去のブログを取り上げまして、タイトル、死後の世界を悟るほど、過去世、現世、来世を貫く夢や理想を生きられるようになるというですね、今回は死後の世界、その、まあ、悟りというか、まあ、自覚というか、まあ、理解との深さといいますかね、それを本当に知識だけ、ファッションだけ、ポーズだけではなくて、本当に実践するためのそういった知見ですね。まあ、私もまだ学びの途上ですけども、これを共有をしていきたいと思います。死後の世界を知識でわかるだけでは足りない。それはまだこの現世ですね、それを変える力にはならないということですね。はい。まあ、今回も、やろうと思ったらちょっとなんていうかな、簡単ではない内容ですね。これは私自身もそうですけどね。はい。共に学んでいけたらと思います。お知らせは特にないか。じゃあ、早速本題いきますね。はい。まあ、簡単に結論を言うとですね、死後の世界を見据えて、死ぬまでね、理想を抱いて生きる。まあ、これを志とかミッションとか言い換えてもいいですけどね。それができるかどうかということが、その死後の世界、死後の生命ですね。それを本当に信じているかどうかという話です。これは科学的には証明はできませんので、最終的には信ずるしかないという世界ですね。本当にそういうものがあるんですかと聞いてる限り、これを実践することは不可能ですね。はい。だからもうこの時点で、あ、もう無理やと思う方もおられるかもしれませんけども、この場はですね、マジスピ、真のスピリチュアルですから、そういった前提で、この後、やっていきたいと思います。はい。まあ、あくまでね、現世、この世をどう生きるかという話なんですよ、結局はね。だから、なんだろうな、この世は苦しいけど、その死後の世界に期待するとかね。例えば来世に期待するとか、まあ、そういったことではないですね。昔の念仏宗、まあ、浄土宗ですね、そのようにこの今この世界は苦しいけども、その死後にね、安楽の世界、まあ、西方浄土なんて言いますけども、それを得ると、死後にね、そういったことでもないのが私の立場ですね。まあ、よくだから立場としては、一応スピーチャルではあるんですけど、禅の世界が個人的には好きで、なので、まあ死後の世界があるかどうかわからんが、あくまでね、この世をどうするか。けど、スピーチャルという立場からは、死後の世界を見据えた方がいいよという、まあ、ちょっと若干矛盾するような話もあるんですけどね。はい。ということですね。で、この、まあ、死後の世界があるということを信ずることができるようになると、つまり、価値観が逆転するわけですね。どういうことかというと、 今こうして肉体を持って生きているこの現世というのが、やっぱり肉体を持っているために、ね、当然、今この世の人生を中心として生きているわけですよね。まあこれは当然、本能だから、ね。やっぱり、ね、美味しいもの食べたいし、ね、いい服着たいし、ね、暖かいベッドで寝たいしね。まあそういった欲が、自分を中心とした欲があるわけじゃないですか。で、それはもっと広く言えば、この世中心ということですよね。ところが、この、本当にスピリチュアルというのを学んでいきますと、この世というのは、まあ、いわば、ある種の、アクシデントみたいなもんだと。ね。たまたま、何の因縁があってか、偶然ね、この世界に、まあ、肉体を持って生まれていると、いうことになるわけです。で、この世界を、私たちは、生きている世界、というわけですよね。普通は。そして、当たり前ですけども、死の世界、死後の世界というふうに、あっちの死後の世界を暗いものと見るわけですよね。だから普通は亡くなるとね、やっぱり悲しいし、まあ、当然ですけどね、それは。死、まあ、暗いもの、ね、忌み嫌うもの、死というのをね、そういうふうに見るわけなんですけども、まあ、私はたまたま冒頭いつも言ってるお名前だけで波動を見る。ね、これは生者、死者、関係ない。名前さえ分かれば、その状態を見てしまうわけですね。まあ、こういったね、ちょっと特殊な立場ですから、ん、例えば、この世でね、有名だった人が、まあ、あっちではね、本当にもう逆転したりね。まあ、そういうこともあるわけで、その逆もありますね。この世では別にね、無名で普通の人のように見えてもですね、その魂が、清らかだった場合は、あちら、ね、死後の世界に行くと、それが完全に逆転をすると。この辺がね、まあ、なかなかわからないでしょ、普通は。ね。だから歴史上の偉大な人物もね、あっち側で見るとね、多いと。っていうのもよくあるわけですよね。まあ、これをこの、隠された歴史なんていうわけですけども、ね。まあ、難しいわけですが、まあ、要は、この生きている世界があちらから見れば死んでいる世界なんですよ。ね。で、向こうの、ね、私たちが死んでいる世界と言っているもの、あっちが本当に生きている世界なんですね。これはね、頭で理解するのもなかなか混乱するし、ましてやそれをこう、実践に落とし込むっていうのは、それは難しいですよね。私もこれ喋ってるけど、喋ってる私でもね、やっぱりそれはまだ実践学びの途上ですからね。けど、このね、本当に死後の世界を理解するというのはどういうことかというと、まあ、これね、前の確かワンネスの回、ね、3、4回ぐらい前にも言いましたけども、死ぬまで夢に生きるということなんですよ。だからもうこれも何回も何回も大事なんで言いますけども、それなりに年になってくるとですね、まあもう自分もいい年齢だしと、ね、いつまでも若い、青いね、青臭い夢を見てる場合じゃないと、やっぱりこの現実、ね、将来の年金も心配だと、ね、そのまだ年老いた親の介護もあるし、いやもっと言うと自分ももう結構年だぞと、まあそういったこの世的な事情があるわけじゃないですか。で、それって、だんだん、自分のね、まあ、若いほどもう体力も気力もないわけだし、どんどん制限されていくわけですよね。で、それは、まあ、無理からぬことですよね。で、それは肉体を中心として生きているんであれば、まあ、それはそうなりますわ。ね。で、まあ、やる気や希望に満ちているとでもね、やっぱり歳は取るわけですよ。ね。で、私の師匠ね、もうだいぶ年取ってこられたんでね。まあ、もともと熱意ある人なんですよ。もともと熱意ある人なんだけど、それでもね、やっぱ若い時ほどね、うん、根気が続かないと、いうふうに言ってましたね。うん。いや、もともとすごいんですよ。すごいんだけど、若い時はだからもう化け物ですよね。 化け物みたいなエネルギーがあったわけだけど、それが年をとって、まあ、ちょっとね、マイルドになってきたと。だから、肉体を中心として考えれば、まあそれはしょうがないんだけども、で、それはもっと言うとね、まあもう、年齢だし、いい年なんだから、ね、あんまり今更ね、夢って言われても、ということなんですが、これはね、肉体を中心とした考えで、魂的にはそうではないわけですよね。うん。まあ、これはちょっと今思いついたように言いますけども、サミエル・ウルマンっていう人だったかな。有名なね、詩がありまして、青春とは心の若さであるっていう、まあ、そういった詩をね、残した方がいらっしゃって、で、これね、例の、経営の神様である、松下幸之助ね。松下が、すごい好きな言葉でしたね。あるいは、ね、数年前にお亡くなりになりましたけども、京セラのね、稲盛和夫さんですね。この方もね、この、青春とは心の若さであるという言葉がお好きでしたね。まあ、多分松下の影響だと思いますけども、ね。そこで、青春とは心の若さであるっていうのは、これ魂的には、真実なわけですね。肉体で考えればそうじゃないけども、ね、本当はこれはそうなんです。で、できればですよ。こうして、まあ、スピーチュアルというのを私たちは学んでいるわけですから、死後も魂はある。というのはわかりますね。知識としては。となると、で、これを実践するには、死ぬまでですよ。たとえそれが、もう今生では、実現ができなかったとしても、ですよ。夢を死ぬまで、もう死ぬ直前まで思い描くということ。ね、これが今回の眼目。ね、一番大切なことですね。さあ、それができますか？おそらく、周りから変だと思われるでしょうね。ね。まあ、子供がね、もし、お子さんがいらっしゃったら、もうお父さんやめてよって、もうお母さんもういいよってもう、って多分ね、多分言われる。いつまで夢持ってんのってね。うん。もう、なんか、おとなしくね、老人らしく、しなさいと。まあ多分そういうこと言われると思いますね。でもこれ普通でしょ、これ。あ、別に、まあいわゆる常識的なことじゃないですか。けど、まあ別にそれは、おそらくね、悪意なく言ってるんでしょう。けど、スピーチャー的には間違いですね。それは。ね。いちいち、あ、それは間違ってるって言う必要ないんですけど、まあ心の中でね、あ、これはあくまで肉体中心主義だというふうに言わないといけませんね、それは。まあ今はその物質主義ですね。今いつも言ってる物質主義的価値観というのが、もう全盛期ですよね。今はね。この時代は。あ、ですから、例えば、まあ今これブログも YouTube で画面映してますけども、まあ若さっていうのが、やっぱり市場価値を生み出していくわけですね。最近も韓国の話をちょっと聞きましたけども、まああちらではね、この見た目の若さっていうのがやっぱりね、市場価値に結びついている。日本よりもですよ。まあ、日本もだんだんそうなってますけども、つまり、その見栄えが良くないと、ね、こんなこと言うと まあ、最近のルッキズムですよね。ルッキズムね。こう見た目で判断するなみたいなね、価値観ありますでしょ。ね、完全に、対立するんですけど、けど、本音はそうだということです。本音はね。表向きは、綺麗事でルッキズムって言ってるけど、本当は、ぶっちゃけ本音では、それを価値としているわけですね。ですから、韓国では、やっぱりね、見た目が良くないと、それは就職とか、あるいは結婚ですね。それに、もろに影響するという話をですね、最近聞いたことがあります。ね。まあ、日本もそうじゃないですか。韓国ほどじゃないにしてもね。私も婚活のお手伝いね、仕事でやってます。ね。この相手のね、まあ女性からの相談が多いので、相手のこの男性はね、 大丈夫でしょうかという で、これでお名前だけで、ね、そのオーラ、波動を見るわけですからね。そうやって、まあ、判断材料としていただいているわけですけども、そこにしたってやっぱり写真があってね、それも頑張ってね、多分頑張って写真のプロに撮っていただいたりね、するわけじゃないですか。適当にスマホでバシャっていうわけじゃいきませんよね。それやっぱり見た目が大事だということが分かってるからですよ。ね。まあ中にはね、イラストレーターかなんかで修正する場合もあるわけですよね。だこれは若く見えるということが価値なわけですね。つまり肉体が価値なわけです。ですからやっぱりね、ここでも肉体中心主義っていうのがあって、この世界はなんだかんだ言ったって、この肉体を最も至上価値とする、そういった考え方で溢れているわけです。だからその中でスピリチュアルとかね、魂とか霊性とかね、やっていくっていうのは まあ、大変ですよ。それはね。私だって、これもう、ね、300回やってますけども、ね、なかなか大変ですよね。毎回毎回ね。現代人にはなかなか受けないことをね、ずっとこれ、喋り続けてるわけですよ。で、今回も多分受けない話ですね。これはね。ただ、あくまで魂的な、この世界と逆転した価値観で今喋っているわけです。死ぬまで、夢を描き続ける。それがまた来世ですね。それも信じられるかどうかという話ですよ。ね。どうですか？知識だけじゃなくて、本当にこれ信じられますか？ね。例えば、ね、これブログに書いてますけども、前ね、80歳になってから、80ですよ。語学をね、学ぶ方が、ちょっと知り合いでおられましてですね。たまたま知り合ったんですけども、で、80からね、ロシア語ですかと。80歳超えてですよ。ね。今更ちょっと勉強して何になるんですかって周りから言われませんかと、まあ、お聞きしたわけですね。うん。そしたらその方は、いや、やっぱ言われるけども、全然気にしてないと。だって今少しでも勉強していれば、来世ではもっと学びやすくなるからね。というか別に、まあ来世もいいんだが、いろいろ勉強してね、発見や学びがあって楽しいよ、というふうにおっしゃるわけです。ね。これですよ、これ。いや、本当に素晴らしい方だなと思ったし、実際ね、見た目も若々しいわけですよ。いや、まさに青春とは心の若さであるっていう、そのまんまですし、これは本当に、その来世ね。まあ、この肉体の個体がそのまま輪に転生するかどうかは、まあ諸説ありますけども、少なくとも、まあ、魂は永遠という価値観に立てばですね、それはプラスになるに違いないということですね。まあでもね、来世がどうのこうのじゃなくて、この方がおっしゃるように、今楽しいんだと。それがやっぱりね、大事ですよね。で、それが自然と結果的に来世にもつながっていくということです。ね。まあ、ですから、例えば、音楽の世界とか、芸術の世界とかね、スポーツの世界とか、天才っているわけじゃないですか。子供の頃からね。で、これも諸説ありますけども、一つは、前世から培ってきた、ね。そういったものが、今、根性で反映されていると。そういった話聞いたことありますよね。うん。で、これをやっぱり信じられるかどうかって話ですよ。もう別にね、根性ではものにならないと。だから諦めるのか。それともね、まあ来世に自然と、まあ繋がればいいけども、何よりもそれが楽しいという、まあそれが大事だと思うんですね。で、ここも難しくて、それをこの根性でやったとしても、じゃあ、それで、稼げるかとか、カタカナで言うと、マネタイズできるかどうかとか、そういった物質に変換しようとする発想があると、あ、これはなかなかできませんよね。あるいは成功できるかどうかね。うん。まあね、若い時だったらまあいいんですけど、これね。けどね、ずっとそれだとしんどいですよね。これがだから、さっきのね、婚活、 とか、就職もそうですけども、何でも市場価値ですね。要は数字です。数字に換算する、まあ、これも物質主義的な価値観ですけども、そこに巻き込まれるとですね、こうした魂的な、霊的な価値観というのを忘れてしまうわけです。まあ、で、簡単にね、私もそうですけど、油断すると簡単に巻き込まれてしまうので、だからなかなか死ぬまでね、それこそ死ぬまで青春という人は、ほんと少ないわけです。やっぱり、年相応ってやつがあってね。まあ、それで、まあ、若い時は若気の至りでね、いろいろやらかしたけども、それで、年取って、だんだんこう、パワーダウンしてしまうということですね。で、私はまだその年齢ではないんですが、やっぱりその、50代、60代の人からね、カウンセリングを受ける時もあるんですけども、やっぱりね、まあ今60歳っても若いじゃないですか。ね。で、その方がね、この今の年上ね、10歳ぐらい年上、つまり70歳か、70前後ですね。今60の人が10歳ぐらい年上の人を見ていると、非常に不安になると。ね。ああ、自分もああやってしょぼくれてしまうのか、と思うと、もう不安になってくると。そういったご相談もありますね。まあ、まだ不安に感じてるだけ非常に健全だと思いますけどね。魂的にはとっても健全だと思います。まあ、それは別に肉体的には年を取ろうが、ね、魂としてはずっと変わらないわけですから、やっぱり何か成長したいとか、新しいことを身につけたいとかね、そういった思いはあるし、人の役に立ちたいとか、ちょっとでも世のためになればいいなという意欲は、魂としてはなくならないわけですね。ですからね、やっぱり何か、60からの手習いという言葉もありますけども、まあ何かやった方がいいんですよね。だからこれを物質主義で測ると、もうやっぱりしょぼくれるんですよね。完全に肉体が中心でしょ？だから当然、肉体が老いてくれば、精神も老いてくる。ね、当たり前のことですよね、これ。だから、あなたはそれでいいですか？ということです。ね。もちろんね、さっきも言った通り、若い時にね、体力があるわけじゃないだろうし、ね。記録も若いほど瞬発力はないかもしれないけども、ね、年たら、取ったら取っただけの、若い時にはない知恵、体験というのがありますよね。だからまあ、それを活かしてですね、死後の世界、ね、この世界、この世の世界というのはあくまで向こうから見れば死の世界であると。一瞬の世界なんだと。本当は生まれる前、そして死んだ後、その世界が本当の中心の世界なんですね。ですからね、単にこの、死後の世界が、あ、そんなあるんですよね、というぐらいの知識のレベルで終わらせることなくですね、死ぬまでですね、まあ、来世も見据えた、まあ、そういった理想ですね。ミッション、夢というのを描くといいよということです。そして、その理想とかミッションというのを持っていると、ね、さっきの、語学の方と同じくですね。現在が輝いてくるわけですね。それは。あくまで、さっきの言った、死んでから天国に入ろう。幸せになろう。西方浄土、極楽に行こうということではなくて、今この瞬間において本当に充実するということですね。はい。さあ、いかがでしたでしょうか？ ね。やっぱりね、私もそうですけども、夢を描いてもね、実現しなかったら、まあ辛いとかね、なんか惨めだとか、そういったのってあるじゃないですか。ね。だから私も今、このスピーチュアルカウンセラーという仕事をやってましてね。まあ他の方からも相談を受けるんですよ。私も林さんみたいな仕事を、スピーチュアルを仕事にしたいと。ね。あるいは、まあカウンセラーね。普通の心理カウンセラーでもいいですよ。あるいは、なんかセラピスト。ね。アロマセラピストとか、そういったね。ボディーワークみたいなことですね。けど、皆さんが、多くの方が心の壁としてぶつかるのは、やっぱりまあよく言われることですが、うまくいかなかったらどうしようと。 いうことなんですよ。ね、うまくいかなかったらどうしようと。まあこれはまあわかりますよね。私もそうでしたけどね。うまくいかなかったらどうしようと。けど、夢が大きいほどうまくいかないんですよ。だからね、失敗、まあ私も散々失敗してきましたけども、ね。まあ失敗よく言われるように、別に失敗してもいいんですよね。よくね、失敗は怖いという人多いけども、所詮この世のことなんでね。これもわかるかどうかですよね。まあ、所詮この世のことだなということがわかるほど、そういった大きな理想とかね、志を持っていいんだということがだんだん分かってくるわけですね。そして、それは実現するということも確かに大事だけども、今、さっきの語学の人みたいにね、今この瞬間を輝いて生きることができるんだということですね。はい。いかがですか？まあ、そして、あとは、付け足しで言っときますけども、そうやって夢や理想というのを描いているとですよ。それがね、まあ、私はあんまり好きな言葉じゃないけども、やっぱりね、本当の意味での引き寄せというのはあるんです、それはね。これはですね、前回、この配信日の前回のメルマガでも言いました。ちょっと、まあ、ちょっとこれは限定の文ですけどね。メルマガでも言ったんですけども、この、尊敬する人物や憧れね、その夢を持つということ。そうすると、その夢のエネルギーですね。それがね、宇宙からエネルギーを引き寄せてくるわけです。ね、これは引き寄せというかは、まあ同調といった方が正確なんですけどね。同調。まあ類は友を呼ぶってやつですよ。だからね、この世界だけが 全てじゃないんですよ。霊的な、あの世の世界というのは、いろんな魂、いろんな神々の世界なわけです。ね。だからまあ、今日は言いませんけども、よく守護霊とかね、指導霊とか言いますけども、そういったね、方々をもしね、その存在を信ずるのであれば、そういった方々と共に、この肉体は一つだけども、共に何かを成し遂げていくということですね。あなたが、そして私もそうですけども、何か大きな夢を持った時に、この肉体を持っていない存在ね、霊的な存在ですよ。それがね、やっぱりね、協力してくださると。ね。まあ、その志に意気を感じですね。その心置きに、意気に感じて、まあ、協力してくださるということもあるんですね。まあ、これは目に見えないけども、私から見ると、ああ、なるほどなと、そういう世界になってるんだなと ね、いうことは思いますね。はい。なので、もし死後の世界というのを知識しなくて、実践まで落とし込んでいくんであれば、死後を見据えて、まあ別に見据えなくてもいいんだけども、要は大きなね、思いを、たとえ実現がこの根性ではできなくても、それを思い描くということが、魂にとってはとっても大事なことであるということだし、で、その姿がまた、周りを、おそらく光を広げていくわけですよね。影響を与えていくわけですよね。ですから、まあ最後に言いますけども、ブログでも引用してますが、内村鑑三ですね。まあ、有名な明治の真のキリスト実践者ですね。まあ、後世の最大遺物という岩波文庫のですね、まあ、かなり薄い本があります。ね。まあ、結構サクッと読めるんで まあよかったら読んでいただきたいですけども、内村の言葉で、何人にも残しうる最大遺物。それは、高尚なる生涯である。ということですね。この最大の遺物、最大の置き土産ということですね。それが、高尚な、尊いですね。その生き方であるということをおっしゃっている。これはさすが、キリスト者ならではの言葉ですよね。これが魂的な、それこそマジスピ的な価値観ですね。で、まあ、それは生涯ですね。だから死ぬまで何かに挑戦を続けるような、そういった人生ですね。まあ、これは私もそうありたいと思ってるし、これをお聞きのあなたもですね、もし本当にスピーチャル、真のスピーチャルに行きたいと思っておられるんであれば、そうなるようにですね、 心がけていく。それこそ、祈りですよね。肉体を超えた魂を見据えるということは、まあ、これは祈りということです。はい。まあ、一言で言えば祈りなんですけども、まあ、違った角度からですね、今日は述べてみました。はい。死後の世界をね、本気で信ずるというのは、大きな夢を描く。それが実践ということです。はい。死後の世界を悟るほど、過去世、現世、来世を貫く夢や理想を生きられるようになるということ。まあ、過去世については今日はあまり触れなかったですけども、ね、このあなたの現世、私の現世にしても、ね、過去世からの続きなのか、なのかもしれない。過去世で何か成し遂げられなかったことを今、ね、この現世においてやっているのかもしれない。これは科学的には証明されない。けども、これを信ずるということ、この生きている数十年の人生だけが全てではないということですね。まあ、ぜひ、私もそうですが、それを踏まえてですね、日々スピーチャルの真の実践をしていこうではありませんかということで、今回は終わらせていただきます。ありがとうございます。